まあそんな感じで原さんはね990という素晴らしい、スコアを取られたわけですけれども、まあスーパーエルムは実際やってみて、まあ学習理論についての何か感想などありましたらお聞かせください。
やはりあの私にとってスーパーエルムの中でスキップの段階の音読っていうのが、うん、とても効果があったんですけれども、やはりそれによって他の、まあ、学校とかで教えてもらった英語とかではなかった英語の語順で英語を理解していくっていうことの訓練がとても効果的にできたと思いますので、うんうん、やはりそれがとても優れていると思います。 あとはあのハイパースピードで、そういった過程をあの加速化して、頭であの加速化して理解できるようになるというところが
良
かったですね。
ああ、そうですね。まあ、先ほどもねあのスキップが非常に良かったと、原さんにとっては良かったとおっしゃっていただいたんですけども、はい、まあつまりその英語の後にフレーズごとの英語の後にポーズがあると、そのポーズでパッとその部分の意味を考えることができると、それが原さんにとっては非常に有効だったということですね。それプラスハイパースピード、まあね、最終的には 200% 倍までいくわけですけど、まあ、それでやっぱりかなり速さにも慣れたって感じなんでしょうかね。
そうですね。
あ、
やっぱり 200% までいくと 100% に戻った時にもうわざとゆっくり喋ってるのかと思うようなぐらいな感覚になって聞こえますので、
うんうん、そうだよね。でまあそれは非常に英語の速さに慣れたということもありますし、スーパーエルマの教材だけではなくて、まあ、例えばそれこそトイックのリスニングテストの、音声なんかも、もうゆっくりな感じに聞こえるような感じなんでしょうかね。
そうですね、はい。
ああ、ニュースなんかどうでしょうね。英語のニュースなんか聞いててもやはり非常に聞き取りやすくなったという感じなんでしょうか。
そうですね、まだまだ改善の余地はあるんですけど、100% 聞き取れてるかは自信はないんですけれども、
もうかなり内容は、
まあ、だいぶ改善はしましたね。やっぱり何度も言ってあれなんですけど、やっぱりスキップの段階が、普通の教材はそんな間にポーズを入れるなんて思いもよらなくて、どんどん進んでいくんですけども、やはり日本語を母語とする人が英語を勉強するときに英語の語順になれるためには、あえて切るって急がば回るじゃないんですけれども、あえてポーズを置くっていう、その方がゆっくりに見えて、実はその方が英語のまま理解するためには早いんだと思いますね。
そうですね。
それがやっぱり何よりも強調したいと思います。
まさに私も本当にそう思ってて、
はい、
本当に、ねポーズあるわけですから遅くなるわけなんですけども、はい、でもやっぱりそれがトレーニングなんですね、
はい、
本当にそれをトレーニングを繰り返すことで、もう普通の教材を離れてニュースなんか聞いた時にも、もうどんどんどんどん同じような聞き方ができるようになってくるということなんですよね。
それが当然リスニングだけに限らずにリーディングにも生きてきますし、
そうですね、それは本当に、はい、リーディングもやっぱり同じことでね、どんなものからどんどんどんどん理解できるような力がついてきますからね。ですから今回ね、本当にリスニングだけではなくてリーディングも満点というね、ことですからね。